皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は12月の9日土曜日ですね。日本もいよいよ本格的に寒くなってきたんではないでしょうか。東京の天気予報とか見ると、今週もうちょっとですかね、週明けぐらいに最低気温が、マイナス1度とかいう風になっていたので、いよいよ本格的に寒くなってきているなと思います。皆さん風邪をひかないように気をつけてください。はい、それでは今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。お知らせは2つありまして、1つ目は長期留学のお知らせになります。で、これお知らせというか確認なんですが、もうですね、来年4月からの長期留学をお考えの留学生の方からたくさんお申し込みをいただいています。で、長期留学というのは具体的に、半年であったり1年であったりの留学なんですが、アメリカの場合は3ヶ月間以上ですね、留学するとビザの申請が必要になります。で、3ヶ月以内はエスタという、何ですかね、ものを申請して留学するんですが、エスタはですね、すごく簡単に申請ができます。オンラインでやって15分ぐらいで終わると思うんですが、その3ヶ月以上ですね、6ヶ月であったり1年間であったりの留学の場合はビザの申請が必要になって、このビザの申請ですね、すごく時間がかかります。で、リビングアメリカでは、ビザを申請して留学する場合はですね、お申し込みはプログラム開始日の4ヶ月前までというふうに決めさせていただいてます。なので、4月から留学したい場合は、今年いっぱいにお申し込みをいただく必要があるという流れになります。で、3ヶ月を切るとですね、もうほとんどどこのビザの代行会社も代行してくれません。間に合わないと、責任が取れないんですね。なので、そういったような状況になると自分が留学したい時期に留学できなくなります。なので、3ヶ月以上の留学ですね、半年とか1年とかいう留学をお考えの場合は、早めにお問い合わせをいただけると助かります。はい、次2つ目のお知らせですが、2018年、春に、ロサンゼルスでダンスキャンプを開催します。期間はですね、3月26日月曜日に日本を出発して、4月6日金曜日に日本に戻ってくる12日間のプログラムになってます。で、対象は高校生以上となっていまして、ダンススタジオはですね、プログラム中に3つのスタジオに通うことができます。で、スタジオはどれもヒップホップで人気のあるスタジオなんですが、ミレニアム、デビー、あとムーブメントライフスタイルですね、この3つのスタジオに通ってレッスンを受けるプログラムとなってます。で、滞在方法は学生寮の4人部屋で、食事は自炊となってます。で、プログラムには現地サポートも含まれていて、空港送迎とダンススタジオの送迎サポートというサポートが含まれています。で、空港送迎はロサンゼルスに着いた時にお迎えをして、滞在先まで送ってチェックインですね、この場合は学生寮ですね。で、帰国の時は学生寮から空港までお送りして、チェックインのお手伝いまでしてロサンゼルス空港を出発するという、空港送迎のサポート、それからダンススタジオの送迎サポートですが、送迎というか同行サポートですね、まず最初に空港に着いて、ロサンゼルス空港に着いて、それから滞在先にチェックインした後に、スタッフと一緒に、3つのダンススタジオに回ります。で、回るのも車でブーッと回って、ここがミレニアムだよとか、ここはデビーだよというふうにやるのではなくて、実際に参加者が利用する移動方法で一緒にスタッフが移動します。で、移動の説明ですね、ここでバスに乗ってねとか、ここで歩いてねとか、ここでバスで降りてねとかいうのを説明しながら、スタジオまで移動します。で、スタジオに着いたら、レッスンの登録ですね、それからとレッスンの受け方、あとプログラムにはチケットが含まれていますので、そのチケットの確認を行って、その日はレッスンは受けずに、滞在先学生寮に戻って解散という流れとなります。 でこれ初日だけのサポートなんですが、このスタッフですね、日本人スタッフがサポートを行いますので、何かわからないことがあればもう全然日本語で聞いてもらっても構いませんし、別にサポートのことだけではなくて、これからの留学生活ちょっとこれってどうなんだろうと思ったことでも、その場で確認していただけますので、安心にプログラムが始められる現地サポートとなっています。で春のダンスキャンプですね、もうお問い合わせいただいています。で早めにお申し込みいただけると早割キャンペーンというのもやっていまして、1月28日までにお申し込みをいただけると、プログラムの費用から1万円引きとさせていただいています。で今もろもろの、詳細なんですが、インターネットでダンスキャンプ2018リビングアメリカと検索していただければ、ページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上です。そして僕の近況ですね、近況なんですが、お知らせにもなってしまうような内容です。僕ですね、プロのダンサーさんにインタビューをしてきました。でロサンゼルスでプロとして活躍している日本人のダンサーさんにインタビューをしてきたんですが、お名前はあゆみさんと言います。で本当にプロモーションビデオに出たりとか、ロサンゼルスで、ダンスをお仕事として活躍されているダンサーさんですね。でダンス留学生の中には、お問い合わせで、将来ダンサーになりたいというのはもうたくさんいただくんですが、できればアメリカで仕事がしたいと、アメリカでダンスの仕事がしたいというふうに、お問い合わせをいただく留学生の方はですね、これ結構いるんですね。で、スキルアップのためにダンス留学であったり、実際そのやっぱりこっちに来てみてどういったものかというものを見るために留学するという留学生の方もたくさんいらっしゃるんですが、そのアメリカでダンサーとして働くということで、本当に知りたいことはですね、山ほどあると思います。で実際に働いてるダンサーさんから話が聞けるというのは、そのなかなか機会がないと思います。その留学中に、現地のダンサーさんとお話ししたりとかいうチャンスは、それこそレッスンで先生とちょっと喋る機会があったりとかはあると思うんですが、そういった同じ日本人でどうやって仕事につなげるだとか、そもそもどうやって仕事を見つけるのかとか、あとアメリカでダンスで働くために必要なことですね、といったことを聞ける機会はないと、なかなかですねないと思うので、そこら辺を、重点的にそのあゆみさんにはインタビューでお話を聞いていました。それから、あとそのあゆみさんが感じた日本とアメリカのレッスンの違いであったり、その留学してこっちに来た時に、実際にアメリカでレッスンを受けてみた感想であったり、あとは日本でのダンス歴ですね、どれぐらいからダンスを始めてどんな経路で、そのお仕事に至ったかだとか、何が大変だっただとか、あとはですね、その留学した時の英語力ですね、どれぐらいの英語力できてどんな苦労があったかということですね、などなど、もう本当に思いつく限り質問してきました。本当に根掘り葉掘り聞いてきましたね。なので本当に他では聞けない内容になってます。本当に今のアメリカのダンス事情、お仕事事情ですねが詰まっていますので、ぜひお問い合わせください。で、あゆみさんのインタビューは記事で配信しています。で、ホームページの方からお問い合わせいただけますので、お気軽にお問い合わせください。はい、近況なんだかお知らせなんだか分かんないような内容になっちゃいましたが、次は気温ですね。ロサンゼルスの気温はそんなに先週の気温か、先々週から変化はないです。最高気温が24、5度かな。明日からちょっと暖かくなるんですよね。明日から27度ぐらいになると思うんですが、最低気温が12度ぐらいとなって過ごしやすくていいんですが、今山火事がすごいです。結構その町に近い、もう山の山火事ではなくて、本当に町のこう間にある町に近い山がですね、山火事になってまして、すごく何て言うんですかね、 避難勧告とかが出てて、確か今日解除されたんだと思うんですが、そのニュースで家に帰ったら家が全焼してたとか、そういうのをやってました。でうちの娘も幼稚園に通ってるんですが、その今週は山火事の煙がすごくて、結局幼稚園お休みになっちゃいましたね。ということで、まあ、ちょっと乾燥してるとですね、毎年冬に山火事が多いロサンゼルスなんですが、今年はその山火事の場所が結構町に近いところでガンガン燃えてたというのがロサンゼルスになります。でニューヨークはもうどんどん寒くなってます。最高気温がもう10度切ってますね。あでも12度ぐらいあったのかな。で最低気温がまあ一応1度ですが、もう明日からですかね、最高気温でも8度ぐらいになって、最低気温がマイナスになると、本当に寒いニューヨークに突入してきました。それからハワイですね。もうハワイはもう本当に見てる限り非常に羨ましいです。もう安定のハワイですね。みんながハワイに行くのが、よくわかります。最高気温が27度、最低気温が21度。もうこの最低気温が21度っていうのがもうさすがに羨ましいですね。もう暖かくて羨ましいハワイとなってます。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはダンス留学生天野さんにインタビューしてきました後編になります。今回はですね、その前回お送りしたダンス留学生天野さんのインタビューの後編をお届けしたいと思います。で天野さんはダンスのみの留学で、メインはミレニアムでレッスンを受けていました。で天野さんにはその留学期間中に、ロサンゼルスのカフェでお会いして、お話を聞いてきました。まあ、そのレッスンのことですね、スタジオのこと、あと先生のことなど、まあいろいろ聞いてきて、あと留学中の食事であったり、ロサンゼルスの治安、それから洗濯、あと、まあ、お友達ができたかどうかですね、スタジオであったり学生寮であったりというのもいろいろ聞いてきましたので、とても参考になる内容となっています。はい、それでは早速聞いてください。で今、滞在先なんですけれども、学生寮に滞在されてるじゃないですか。はい、学生寮ってご飯自炊ですよね。してますね。
はい、
自炊してます。
してます。
あ、素晴らしいですね。何かこう何作ってるんですか。
普通になんかご飯炊いて、はい、お味噌汁とか、お味噌汁はインスタントですけどね。
あ、持ってきたんですか。
あ、持ってきたりとかして、はいはい、あとは普通に近くにスーパーあるんで、そこでお肉買って焼いたりとか、
炒め物したりとか、
そうですね、パンを買ってホットドッグみたいなの作ったりとか。
じゃあもうメインは自炊。
一回も食べてないです。
あ、本当に2週間で、
はい、
全部自炊ですか。
はい、
素晴らしい。主婦並みですね
そういうのも食べてないですね。
日本もほとんど外食しないんですか。
日本ではするんですけど、はい、なんか私はなんか兄貴と住んでたりとかで、はい、ご飯作らなきゃみたいな家で絶対ご飯作ってたんで。
え、ご飯担当なんですか。
ご飯担当ですね。
あ、じゃあそのもともとちょっと習慣があって。
もともとダンス終わってとか、はい、なんか家で1日が終わったら買い物行って、はい、帰ってご飯作ってみたいなのが生活のリズムなんで、こっち来て別に何の苦でもないです。
帰ってからああもうっていう感じではなくて、じゃあ帰ったら料理作ろうっていうところまでが自分の体力になって、
はい、お腹空いたからなんか作るよみたいな。
素晴らしい。多分天野さんが初めてです。
本当ですか。
今日がまだ例えばついて何日目だったら、あ、でもそれこそ逆に疲れてるからもうハンバーガー買いましたとか、まだ1回も外食してない。素晴らしいですね。で買ってる食材とかは全部ラルスで買ってるんです。
はい、ポイントカードもらってちゃんと
カード
ついて
あれですか、レジに並んでます、それともセルフチェックアウト
になる。レジに並んでます。
あ、で渡してやって買い物どうですか。
なんか お金あんま分かんなくていろいろ調べてきたんですけど、いざ見るとコインもエドレみたいな感じで、はい、もうでも全部助けてもらったりして、
はいはいはい、
みんな優しくて、
はいはい、それ全然知らない人
にで、あのレジの店員さん
とか、はいはいはい、あ一緒に行った友達とかじゃなくて
二人で分かんなくて、
はいはいはいはい、
でこれ約2週間経ってやっと覚えてきたって感じ
で、素晴らしいですね。でもさっき言ってましたけど英語全然、
英語全然分かんないです、
はい、
もうセンキューと、
はい、
もうなんかソーリーみたいな感じで、もうこれだけあればもう生きていけるなと思いました。
あ、じゃあ例えば今言ったレジに並んで、
はい、
そのお金が分からないからっていうのももう本当身振り手振りを、
身振り手振りで、困った顔してこれ
どれどれって
オッケーみたいな。
そうか、それでも結構いけちゃう、
いけます、
あ
全然もう多分笑顔あればいけますね、余裕です。
こっちの人みんな、ね、笑顔ですもんね。
昨日もユニバ行ったんですけど、はいはい、ユニバでも分かんなくて迷子になったら、はい、キャストさんが、
はい、
ジャパニーズとか言われて、はい、イエーとか言って助けてくれて、
もう向こうから声かけて
くれ て、
そっかそっか、ユニバーサルスタジオはそこから、
あそこから行きました、
そこ、あそっかそこじゃ分かんないか。今目の前に駅があるんですよね、
そうですね、
その地下鉄の駅で、
はい、
一駅ですもんね、
一駅です。
5分します、5分
くらいですかね、
くらいですか、
ね、はい、
もうすぐです。で降りたらもうユニバーサルスタジオ、
ユニバーサルスタジオ
に登ってって、
はい、あの無料のシャトルバスが出てるんで、
あそこから、
あそこから、あの駅から、
あそか、
すごい10分に1本ぐらいあるんですか、めっちゃ出てます。
あのなんかサインがあるじゃないですか、電光掲示板が、あそこの方に行くと、
そうです、あの下の方に行くと、
はい、
のユニバーの青いバスが、
あそうなんですね、そうですよね、だってあそこからすっげえ坂
です、ね、すっげえ坂です。
そうか、僕いつも車なんで、
あそうですよね、
で駅は知ってるし行ったこともあるんですけど、あそこで降りて、あユニバーサルスタジオって思ってまた僕帰るんで、あいいこと聞きました。10分に1本ぐらいですか、
はい、そう結構あります、すぐ来ます。
で行って今入場料いくら払いました？
1万円ぐらいしますよ。
おお、やっぱしますね、
しますね。
で乗り放題で、
乗り放題でって感じ。
どれぐらいいたんですか？
6時間ぐらいですかね。お昼に行って6時まで行って、6時からハロウィンで今
そうか
やってて、それは怖いからやめようって6時出ました。
あれそういうタイプなんですか、ね、怖いのダメなんですか、ね、そうなんですね。いや逆にそのね、せっかくハロウィンだったらキャーって言って帰ってきましたじゃなくて、
仕切りましたそこは、
ちゃんとお昼のユニバーサルスタジオ楽しんで帰ってきた。あれですか、シティウォークとかも歩きました？
歩きました、行きました。あのお店ですよね、前の。
奥まで行くとハードロックカフェが。
ありました、ありました。ナイキとかもあったり。
じゃあもうがっつりあそこは。
がっつり全部歩いて2往復ぐらいしました。
楽しいですもんね。
楽しい。
そうですよね。わかりました。で、すみません、学生寮の話に戻るんですが、
はい、
その寮で入られて、
はい、
お友達とかはできました？
そうですね、仲良くみんなしてくれて親切です。なんか。
今そのどんな感じですか、日本人はどれぐらいいます？
どれぐらいいるんだろう、なんか毎日見たことない子がいます。
あ
多分なんか近くに住んでる子が遊びに来てたりとかで。
そうなんですね、じゃあその見る限り日本人が多い？
多いですね、日本人しかいないと思います。
あ、まあ、そうですよね。で天野さんがそのお友達になられた、寮生って、
はい、
どれぐらいの確率でダンス留学生ですか？
全員ですね。
全員
今会ってる喋ってる限りは
もうみんなじゃダンスできてて、
でもみんな語学学校行っててプラスレッスン行ってるって子は多いですね。
じゃあメインその天野さんみたいにダンスだけで来られた
っていう子は会ったことないです。
うん、まあじゃあその両方
語学学校
とダンス、
はい、
でも時期的にもあれですもんね、今10月かだと夏休みでダンスだけで来ましたとかいう子がガッてこう減っちゃうのがあるかもしれない
ですね。そうですね。
でダンス留学だとレッスン日が出るじゃないですか、
はい、
でレッスン今選択ってどれぐらいしてますか？
選択は週1ぐらいですかね。
じゃあ今まあ2回してる感じで。
はい、そうです。
その選択週1で十分ですか？
その分持ってきてたので、
うん、洋服をレッスン着を、
はい、
じゃあ荷物でメインで持ってきたのはレッスン
着。そうですね、レッスン着
ワン
もいっぱい持ってきてって感じで選択、
うん、
そうですね、週1ぐらいですれば全然大丈夫だ、うん、
どうです持ってきてよかったですか、たくさん
持ってきてよかったですね。
じゃあもうその洗濯は気にせずにレッスン受けれる、
う
ん、
そうですね。
あ、分かりました。で、今まあロサンゼルスで生活されてて、ロサンゼルスの治安なんですけれども、
はい、
その今回その留学される前にロサンゼルスの治安って天野さんってどういう風に感じてました？
どういう風に感じた？
まあ、その1回
そうですね、1回来られてたん
ですか。もう全然その
何の不安もなく、
はいはいはい、
ただ楽しみできて、でも来たらやっぱ、はい、意外とホームレスとかいるんだなっていう、
うん、
多いなって感じますね。歩いててみんな
あホームレスいるよみたいな、
うん、それぐらいですか、治安は。
何かこう移動とか例えば場所とか時間とかで気にしてることってあります？気をつけてることか。
あ、でも遅い時間はやっぱり怖いなって思いますね。分からない土地っていうのもあるし、一人では歩かない方がやっぱ無難だし、荷物もなんかこうちゃんと意識して取られるじゃないけどっていうのを常に思って、ちゃんと大事なものは常に持ち歩いてます。
じゃあその日本に来る前か、ごめんなさい、ロサンゼルスに来る前から、まあ、治安のことは心配してなくても 100% 手放しではなくて、
ね、
あの大丈夫だけれど も、
も
今言われた遅い時間とか荷物のこととか、その日本と同じ感覚ではない
ってことですね。そうですね、携帯見ながら歩くとかもできるだけしないように、
うん、
怖いなと思って、
まあ、じゃあその自分の意識をちょっと高めに
持って、そうですね、それは持ってた方がいい、
うんうん、分かりました。で今ちょっと先にもあの話聞いちゃったんですが、はい、まあ、ロサンゼルスで、まあ、留学、まあ、留学生活ですね、
はい、
観光とか、まあ、ユニバーサルスタジオに行かれたっていうこと、他に何か観光とかをしました？
観光どこ行ったんだろう、
まあ、お買い物とか
ビバリーヒルズの方行ったりとか。
おうおうおう、
ました。
どうやって行きました？
バスで。
えらいです。
行って
ここからバスですか？あ、ごめんなさい、今ノースハリウッドにいるんですけどここからバスですか？
いや、どこだろう、ベストハリウッドぐらいまで、
はい、
あの電車で行って、
はいはいはいはい、
ここから3駅ぐらいですかね、
は
い、
おお、それはあれですか、事前に調べて、
調べてっていうかこっち来て、はい、なんか買い物行きたいねってネットで検索して、
はいはいはい、
でも病院ヒルズも行ってみるみたいな感じでノリで行って、行きめっちゃ歩いたんですけど、2時間ぐらい歩いて、いろんなとこ見たいねって歩いて、めっちゃ時間かかって帰りはバス取ったんですよ。
行き歩いてる、
行きそのウェストハリウッドの方からビバリーの方までめっちゃ歩いて、
ビバリーヒルズまで歩いたんですか、
はい、
ウェストハリウッドから、
はい、めちゃめちゃ時間かかりましたね、 2、3 時間ぐらい歩い
て、めちゃくちゃかかりますね
歩いて、はい、で写真撮ったりして、まあ、歩けば歩くほど写真スポットがあって、はい、あ、
そうか、ね、ウェストハリウッドもおしゃれな街ですよね、
そうおしゃれですよね
でもよく歩きましたねそれってでも歩こうって決める前に調べたら分かりますよね、大体2、3時間ぐらいでも行ってみようって
そう
すごいすごい、で歩いて行かれて、
で買い物してブランド物とかやっぱそっち行けばいろいろあって、そこが入ってたんでいろいろ見て、
ビバリーヒルズはどこに行ったんですか？
なんかあのビバリーセンターみたいな、
あのショッピングモール、
ショッピングモール、
ああ、もうど真ん中
ど真ん中パンがあるや
つ行かれて、
で買い物して、
はいはいはい、
で帰りはその目の前にバスがあったんで、そこからバス乗りました、は
い、ごめんなさい、何回も聞きますけどウエストハリウッドからビバリーセンターまで歩いたんです
そうです、
すごいですね、鳥肌ですよ
めちゃめちゃ時間かかりますね、あれ
かかりますよね、坂バーってこう下ってってあーって歩いてビバリーセンターがあってですよね、すごい情ありますねそうか、で帰りはもうさすがに無理だと、
無理でしたね、
無理ですよね、
サクサでした
でもバスで帰ったんですね、
バスで帰りましたね、バスでも30分くらいですね、バスで
ないですね、大体ウーバー使いますね、
一回も使ってないです
よ、だからすごいですね、
こっち来てい
や、その自炊一回も外食してないってことでちょっとその現地事情なんですが、
はい、
金持ちの地域って、うん、あの交通の便が悪いんですよ、電車がなかったりバスがなかったりっていうのが、金持ちの地域って余計な人に来てほしくないんですよ、なので例えばこう便利な場所ってフリーウェイがあったりバスが通ったり電車が通ったりとかしてるんですけど、そういう金持ちの地域ってフリーウェイがなかったりとかバスが通ってなかったり電車がなかったりで、地元の人 間も行きづらいんですよ。
あ、そう
です。ビバリーヒルズとかは行きづらいんですよ、うん、ずっとローカル、あ、その、普通の道、こう、え、なんて言うんですかね、日本語ってなんて言うんですか、ローカル線、
ローカル線、
こういう
道路、
そうですね、高速とかがないので、うん、道路を通っていかなきゃいけなくてすごい時間がかかって、うん、だからその今ロースハリウッドにいてビバリーヒルズまでっていうと結構不便な電車1本で行けなかったりだとか。
そうですね。
で今あのサンタモニカまで電車1本で行けるようになったんですけど、はい、それもずっとサンタモニカ市が反対してて。
そうなんですね、はい、
こっちって市で独立してるんですね。
あ、
もっと正確に言うとロサンゼルス市があって、ビバリーヒルズとサンタモニカはロサンゼルス市に属してないんです。
あ、そうなんですね。
自分たちの市が十分金持ってるから自分たちの市だけでやっていけるっていう。
あ、そうなんだ。
でサンタモニカもうちには絶対電車を入れさせないと、いろんな変な人が来て、なんで知らない人は来てほしくないからっていうのを何年かで口説いて、今サンタモニカビーチの目の前まで電車が通るようになったんですよ。
そうなんですね。
だサンタモニカはすごい便利です、ずっと電車に乗ったらもう降りたらもうそこがビーチなので
、来週行こうとしてるんですけど、
すごい行きやすいです。ビバリーヒルズに比べたら本当涙が出るぐ
らいこんなに
あ、そうかそうか。でじゃあ、 あのビバリーヒルズは買い物された感じですか。
そうですね、買い物した感じ。
そうかそうか。じゃあ2週間でも結構満喫されてる感じですか。
はい、優雅に過ごしてます。
なんかでも話聞く限りもう生活してますよね。
してますね。
自炊されて、はい、でちょっとさっきあのお話ししましたけど、もう格好がもうローカルそれ僕天野さんと一度日本でお会いしてるじゃないですか、はい、渋谷でカウンセリングの時に、はい、その時はもう日本のカーって感じでしたけど今もうザ・ローカルですよね
確かに、
もう本当に
自由ですよね、こっちで。
ああ、その格好が、
はい、なんか渋谷とかにいたら誰かに絶対会うんで、
うん、
絶対ちゃんとしなきゃいけないし、
今ちゃんとしてたんだけどビシッとした格好にしたもんね今もうロサンゼルスのローカル感バリバリですよね。
全然タンクトップとパンツとかも全然何の問題もなく優雅に歩けます。
そうですよね、はい、そうですね、分かりました。で今その留学されてて何かこう日本から持ってきてよかったなってものあります？例えばさっき言われたレッスン業を多めに持ってきてよかったなとか、
あとなんかもうこっちであんまりなんかそういう生活用品でお金かけたくなかったんで、
うんうん、
なんか洗剤とかシャンプーとかも全部持ってきたり、
うん、それってあれですか、もう1回使い切りのやつを何個か持ってきたのか、それともこう
液体、あ、1回使い切りのやつを何個か持ってきたりとか、
はいはいはい、
シャンプーはもう普通にボートでバーンみたいな感じで、
もうスーツケースに入れて、
はい、入れて、
あ、生活用品を持ってきた、
持ってきた、
あ、なるほどなるほど、それ持ってきてよかった、
持ってきてよかったです。でこっちで買えばいい話なんですけど、こっちでそういうなんかね、ダンス以外にあんまりお金使いたくないなって。
うん、じゃあもうそのとりあえず日本で買えるものは買って、
はい、
こっちはもうメインをダンスに
持ってい
こう。
そうですね。
あ、なるほど。逆にですね、持ってこなくてもよかったなみたいなものってあります？
持ってこなくてよかったな、なんかアイロンとか。
あ、アイロン持ってきたんですか、素晴らしいですね
そんなの街いらないかみたいな、ただ荷物ですね。
ちなみに日本を出るときになんでアイロン持ってこうと思ったんですか？
なんか使うかなみたいな。
普通に例えば T シャツとかをアイロン掛けするかもしれない、うん、素晴らしいですね。こっちヨレヨレで大丈夫ですよ下手したらビリビリでも大丈夫ぐらいですけど。
そうですね、
わかりました。で今その留学されて、何かこう日本でやっておけばよかったって今思うことあります？
日本でやっておけばよかった、
こっち来て、まあ、
でも英語はやっぱやっとけばよかったなっていうか、なんかやっぱダンスレッスンにしても先生が熱く語ってくれるんですよ、すごい熱く語ってくれるんですけど、英語なんで何にも分かんなくて、みんながすごい頷いてるのを、あ、いいな、聞きたいと思いながら分からないみたいな。
あ、そうかそうか、
熱意となんとなく手振りで何 が言いたいのか分かるんですけど、具体的に英語が分からなくて、やっぱそこは英語できる人は強いなって。
そうですよね。
どうせ受けるならちゃんと分かりたい。
そうですよね。だからダンス留学で来てて、その先生が言ってることを、まあ、なんか雰囲気じゃなくて、
そうですね、
きちっと理解、
きちっと理解したいのはやっぱ英語はいいなって。
あ、じゃあもし勉強するとしたら、例えばじゃあ英会話とか、うん、あと英単語とか、うん、そういうこう勉強を、
そうですね、ある程度はしてきた方がこっち来てよかったなって多分みんなが思うと思う。
ああ、そっかそっかそっか。そうですね。結構先生語るんですか？
どの先生もめっちゃ語りますね。途中一回振りやってるの後ろ振り返ってわあ喋って、
はいはいはい、はい、でもそれ何言ってるんですかって聞いても、それはあまりもう分かってない感じなんですね。そうですよね。ちょっとジレンマが。
そう、分からない
でも。そうですよね。そうですね。分かりました。じゃあ、これが最後の質問になるんですが、
はい、
これからの留学生ですね、まあ、留学を考えている方にもし何か一言あればいただきたいんですけれども。
はい、私もこっちに来て、なんか自分の意思というかこれからやりたい方向性が変わったのと、なんかでも日本についてもうこうしていこうっていう意思がちゃんとしたのはでかいのと、一緒に来た友達もそうなんですけど、こっちに来て考え方変わるよねっていう。なんでなんか悩んでたりどうしようかなとか、もう同じ生活が嫌とか、なんかもうなんて言うんですか、一回こうチャレンジ精神で本当に勢いでバッてきた方がいろんなものが見えるなと思ったので、うん、
じゃあまあダンスをメインで来て、でダンスを通してまあ留学したことでもっとこう、
そうですね、
自分のなんかビジョンもはっきりする感じ、
はいね、インストラクターとかあんまり視野になかったのがインストラクターもいいなって思ったりとか。
なるほどね、
うんうん、そういうダンスで自分がどうしていきたいのかっていうはっきりしたのと、
うんうんうんうん、
あとはなんかもう不安はとりあえず持ってこなくて全然大丈夫かなと思いました。留学するに前、来る前はドキドキとか不安だったんですけど、もう全然ないです。
ですよね、わかります、はい、なんかもうあの
想像より大丈夫です。生活をしていきますよね。
いやでも本当僕何回も言いますけど、もし街ですれ違っても絶対に住んでる人だと思うんでなんとなく留学生ってやっぱ分かるんですよ。その僕が、ね、僕が留学の仕事をしてなくても、
うん、
天野さんもう別格に別格にローカルなんで、あ、楽しまれてるなっていうか、もう馴染まれてる、
馴染んでます。
分かりました。はい、じゃあ今日のインタビューは以上となります。天野さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
天野さんのインタビューは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で、毎回そのダンス留学生にインタビューすると思うんですが、皆さん楽しそうにレッスン受けてます。で、本当にダンスが好きなんだなと、もうひしひし伝わってきますね。で、リビングアメリカでも、これから少しでもダンス留学生の、その夢のお手伝いができればというふうに思っていますので、こういった留学生の情報の配信ですね、インタビューであったり、あとダンスプロダンサーのインタビューだったりを、できる限り、配信していこうと思ってます。で、あの最初にご案内したあゆみさんのインタビューですが、実はもう2人目のダンサーさんのインタビューも終わってまして、そのダンサーさんは音声での配信をしようと思ってます。で、ちょっとあの編集であったり記事を作ったりというところがありますが、それが終わればすぐ配信、お知らせしたいと思います。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。